FM 広報藤沢、本日はコロナ禍でもできる自分のフレイル対策を探してみませんかということで、高齢者支援課の山崎さんにお話を伺います。山崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、まずはフレイルという言葉、初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思います。どのような状態なのかご紹介ください。
フレイルとは、年齢を重ねることによって身体の活力、例えば筋力、口腔機能、社会とのつながりが低下した状態を言い、健康な状態と要介護の状態の中間である状態を指します。フレイルという言葉の語源は英語のフレイルティであり、和訳すると虚弱や衰退という意味になります。フレイルの状態になると、転倒や日常生活の障害、要介護の発生のリスクを高めてしまう可能性がありますので、日頃からフレイルにならないよう意識して生活することが大切です。
そういった言葉なんですね。年配の方にとってこのコロナ禍というのは、どのような症状が出てくる危険性があるのかも教えてください。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい出してから、外出の自粛や3密を避けた生活を心がけるよう、行政をはじめ多くの施設や専門機関でお願いしているところになります。重症化になりやすい高齢者にとっては、コロナに感染しない、させない対策を講じることは非常に重要である一方、フレイルに重きを置いて考えると、今まで通っていた場所がコロナにより休業になる、外出を控えるよう家族から強く言われ、買い物などを家族が買ってくるようになる、友人に会う機会が減少し、人と話す機会が少なくなったなど、フレイル状態になる可能性が新型コロナウイルス感染症により高くなっています。症状というと難しいのですが、外出自粛が招いた筋力の低下や趣味活動の制限によって、社会とのつながりが減り、張り合いのない生活が続くと気持ちが落ち込んでしまう方もいます。また、外出機会が減ったことにより、体力の低下や筋力が低下することもあります。さらに、活動量が減ったことから、会話が少なくなった、体重がここ数ヶ月で数キロ減少した、歩く速さが遅くなったなど、気づきのある方はフレイルという言葉を思い出し、自分の体について考えるきっかけにしてください。
改めてこの時期だからこそ、フレイル対策が必要ということも教えていただきました。では、このフレイル対策で大切なことを教えてください。
フレイル対策で大切なことは、適度な運動をとり、1日3食食事をとることが大切です。ただし、適度な運動だけを心がけ実践しても、栄養が不足すると筋力低下を招き、転倒や骨折をしてしまう可能性が高くなります。また、食事の栄養を考える中で、タンパク質を摂ることも非常に重要です。高齢者は若い時よりもタンパク質を筋肉に変える力が衰えるため、筋力低下の進行を遅らせるためにも、タンパク質は非常に重要になります。また、食事を行う際は、噛む、飲み込むといった動作も必要になります。これらの機能を低下させないためにも、定期的な歯科検診や自分に合った入れ歯でしっかり噛める口を維持することが、フレイル予防には大切になります。
それでは、日々の生活の中ではどのように取り入れていったらいいのかも教えてください。
フレイル予防には3つのポイントがあります。1つ目は運動、2つ目は栄養をとること、3つ目に社会とのつながりです。運動は、日中の人混みを避け散歩する、テレビやラジオを用いて体操やストレッチ運動を行うなど、コロナ禍にあっても一人で取り組める運動はたくさんあります。また、コロナ禍により増加傾向にある動画配信サービスを活用するのもおすすめです。栄養については、3食食事を食べることが重要です。ただし、栄養をしっかりとる食事を3食作るのは非常に大変かと思います。最近ではスーパーやコンビニで栄養のバランスの取れた出来合いの品もたくさんありますので、ご活用ください。藤沢市では以前、シニア男性料理教室という授業を実施し、料理が苦手な方でも作れる手軽な料理の作り方のチラシも高齢者支援課の方で配布しておりますので、ご興味のある方はご連絡ください。
さまざまな取り組みがあることを教えていただきました。さて、藤沢市としての取り組みについても教えてください。
昨年度の6月頃より、フレイルの観点から85歳以上の介護サービスを利用していない一人暮らし高齢者1050人の方を対象に、藤沢市職員の保健師が家庭訪問を実施しました。取り組みの結果から、コロナによる外出自粛等により社会とのつながりが減少している人も多く、心身機能の低下をしている人も見られました。 藤沢市では今年度から身近な場所で運動や交流が行えるよう、各公民館と連携を図りながら、地域の特性に応じたフレイル予防の活動も強化しています。また昨年度からコロナという情勢も踏まえ、自宅からでも社会とのつながりが持てるよう、新しいつながりづくりという観点から、アナログである交換日記とデジタルのオンラインを用いて健康について考えるステイホームダイアリーという授業も展開しています。第1回目の説明会がオンラインまたは対面で実施を行い、7月19日月曜日に開催いたします。詳細は高齢者支援会ぜひお問い合わせください。
詳しく教えていただきました。それ以外にもフレイル対策にも役立つ冊子や資料などがあると伺います。ご紹介ください。
高齢者支援課では、日々の健康状態や運動習慣などを書き留めることができるよう、生き生き健康手帳を配布しています。手帳の中には、血圧やその日の出来事を記録できるページもあります。また、フレイル予防のポイントなども掲載していますので、健康管理や生活習慣を見直すきっかけにご活用ください。
さて、コロナ禍でも実施している地域の取り組みがあれば、そちらについてもご紹介をお願いします。
いきいき運動グループという地域にある身近な公園や市民の家などの場所で、住民が主体となり30分程度ラジオ体操や藤沢市オリジナル体操、カワセミ体操や藤沢プラステン体操などを実施している団体がございます。運動したいけど一人では続けられない、難しい運動はできないけど健康のためにも身近な場所で体を動かしたいという方はぜひご参加ください。2021年4月時点で市内30のグループがいきいき運動グループとして活動しています。高齢者支援課へお問い合わせをいただければ、お近くの運動グループをご紹介いたします。参加者の人には、通うことによって生活のリズムができた、短時間でも近所の人とコミュニケーションが取れるなど、皆さん元気に楽しく活動しています。
ご年配の方々の心がけというのも大切ですが、一緒に暮らすご家族や離れて暮らすご家族にできる心がけもあるかと思います。ご紹介お願いします。
まずはお話をするという点が非常に大切になります。昨年度実施した高齢者訪問の中の一幕ですが、何名かの対象者の方から、家族から感染の心配され、なるべく外出を控えるようお願いを言われている。買い物は子供がしてくれるけど、接触を避けるためにも会話も少なく帰ってしまうなど、久しぶりに私たちと対面でお話ができたと涙ぐんでしまう方も何名かいらっしゃいました。新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛に伴い、趣味活動の制限や友人に会う機会など減少し、気持ちが落ち込んでしまう高齢者の方も多くいます。家族の方に心がけてほしいことは、なかなか直接会えないご時世ではありますが、少しでも顔の見える状態が大切です。いつまでも元気に生活できるよう、家族で協力をしながらコロナ禍を過ごす手段を見つけていただきたいと思います。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
高齢者支援課では、さまざまなフレイル予防にかかる事業を展開しています。毎月25日号の広報藤沢の中で、介護予防事業にかかる記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。最後になりますが、筋力低下や食欲低下は、年を取った自然現象だと思わず、フレイルのサインだと思ってください。少しでも不安のある方は、高齢者支援課、またはお近くの生き生きサポートセンター、地域包括支援センターにご連絡ください。いつまでも住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けることができるよう、今一度自分の体と相談してみてください。また、何よりも大切なことは、趣味活動や楽しいと思える自分の活動を大切にしていただければと思います。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日はコロナ禍でもできる自分のフレイル対策を探してみませんか？ということで、高齢者支援課の山崎さんにお話を伺いました。山崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。